本日のメッセージの箇所を読みましょう。本日のメッセージの箇所はルカの福音書2章15節から20節まで。ルカの福音書2章15節から20節。ルカの福音書2章15節。御使いたちが彼らを離れて天に帰ったとき、羊飼いたちは互いに話し合った。さあベツレヘムに行って主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこよう。そして急いで行ってマリアとヨセフと飼い場置きに寝ておられる緑ごとを探し当てた。それを見たとき羊飼いたちはこの幼子について告げられたことを知らされた。それを聞いた人たちは皆羊飼いに話したことに驚いた。しかしマリアはこれらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことが全部御使いの話の通りだったので神をあがめ賛美しながら帰っていった。先ほども申しましたけれども、アドベントが始まる一番早い年はですね、11月の27日からで、一番遅い時で12月の3日からとなりまして、今年は一番早い年となっております。ずっとルカの福音書を少しずつ読んできてですね、もっと先に進んだ方がいいんじゃないかっていうような思いも持ちながらずっとクリスマスの話を続けてまいりました。先週まで3週間にわたって、神様が私たちに与えてくださる勝利、平和、イエス様によって与えられる私たちに与えられる平和とは何か、神様との平和、人との平和、そして自分との平和ということについてお話をしました。今日はですね、話を進めてですね、御使いたちが天に帰った後に登場する3種類の人々について、共に学びたいと思います。ここにはですね、羊飼いたちとですね、それから羊飼いの言葉を聞いた人々、そして母マリアという3種類の人々が登場します。この羊飼いたちは最初の伝道者として用いられたのです。最初の伝道者として用いられた。御使いたちが彼らを離れて天に帰ったとき、羊飼いたちは互いに話し合った。さあベツレヘムに行って主が私たちに知らせてくださったその出来事を見てこよう。そして急いで行ってマリアとヨセフと飼い場を置きに寝ておられる緑子を探し当てた。この羊飼いたちは何度かお話ししておりますけれども、社会的に差別された貧しい人々であって、あまり倫理的にあまり、信用されてなかったということもあったらしいです。あなたのものは私のものっていう、そういう感覚がこの人たちにはあったとも言われています。だから倫理的にあまり人々に信用されてなかった。だから裁判においてこの人たちが言ったことを証拠として取り上げてはいけないと、裁判において証言を認められなかった人々だとそのようにも言われております。ところがこの人々がですね、御使いの言葉、天の軍勢の賛美を聞いたときに彼らはどう思ったか、何と言ったかというと、さあ主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見に行こうと訳してありますけれども、この出来事と訳してある言葉はですね、ギリシャ語でレーマっていうんですが、このレーマっていう言葉のもともとの意味は言葉から来てるんですね。まあ日本語もことと言葉は似てますよね。で、日本語の場合にはことが元にあって、そのことの葉が言葉だけど、ギリシャ語の場合には逆で、言葉が中心にあって言葉からことが派生する、そういうまあ思想があります。で、この 主が私たちに知らせてくださったこの言葉をがどういうふうに実現しているかということをまあ見に行こうと言ったわけです。そして彼らは急いで行きました。住所知ってるわけじゃないんです。どのくらい時間かかったと思いますか？住所知ってても時間かかると思いますね。住所知らないんです。彼らはベツレヘムという町の外に住んでいました。そして中に入って貝場桶、餌箱に生まれたばかりの男の子がいるかどうかっていうのをずっと見て回るわけです。家畜小屋をずっと見て回ったり、あるいは洞穴を見て回るわけです。どのぐらい時間かかったでしょうか。しかし彼らは見つけるまで探し続けるわけです。羊はどうしたんでしょうか。皆さん、羊どうしたと思いますか。彼らは一人のイエス様を見に行くために99匹の羊を置いていくわけですね。ルカの福音書の中に99匹の羊を野に置いて1匹の失われた羊を探しに行くという例えをイエス様は語られましたけれども、イエス様が生まれた時に羊飼いたちは99匹の羊を野に置いてイエス様を探しに行くわけです。神様がこの99匹の羊たちを守ってくださるという信仰も同時に与えられているのであります。神様の言葉が彼らを突き動かしたのです。神様の言葉、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝場桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印であると言われた。そして天の軍勢が現れて、いと高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるようにと、もう大声で歌った、喜びの歌を歌った。その声を聞いたときに羊飼いたちはもうその場にとどまっていることはできないような感動と喜びに満たされたんですね。皆さん、今ですね、急にニュースが入ってきてイエス様が東京駅に現れたっていう声を聞いたら、もうみんな荷物をパッと持って走っていくんじゃないですか。礼拝終わってからとかって絶対思わないでしょ思わないと思いますよ。礼拝終わってからとかって思わないと思います。もうとにかく取るものもとりあえず、とにかく自分の荷物をババッと突っ込んでですね、一番早く行ける方法で行くんじゃないかと思います。どうでしょうか。それほど彼らの中にはこの私のために与えられたこの救い主に会いたいという思いが湧き上がったのであります。自分の置かれている社会的な立場、身分、状況を超えさせる神様の力があったのです。彼らは基本的に町の中に住んでないということは、町の中から阻害されていた人たちです。だから町の中に入ったら何を言われるか、そういうような状況もあったかもしれない。しかし彼らはそれを超えて神様の言葉に動かされて入っていきました。このようにですね、天の軍勢は御心にかなう人に平和があるようにと歌いましたけれども、この羊飼いたちこそまさに御心によって選ばれた人々であったのであります。最初に選ばれた人々は誰、どういう人たちであったか。それは世から捨てられた人たちであった。このことを私たちは本当にいつも心に覚えておきたいと思います。そして急いで行ってマリアとヨセフと貝場桶に寝ておられる緑子を探し当てた。それを見たとき羊飼いたちはこの幼子について告げられたことを知らせた。これはイエス様、キリストについての最初の証言です。証です。救い主が誕生したということ、貝場桶に置かれているのが神の子なんだということ、そして 天の軍勢による勝利の賛美、それがあったという、これも最初のイエス様についての証言なんです。これをこの世に捨てられた羊飼いたちが行うんです。ここに神様のやり方があります。私たちは社会的に力を持った人たち、学識の高い人たち、そういう人たちが言うことに耳を傾けようと、そういう思いがありますね。普通はそうです。だけど神様は違うんです。神様はこういう世に捨てられた、学問もない、住む家もない、おそらくすごく汚くてすごく臭かったと思います彼らは。だけどそういう人たちを用いて最初の証言をさせられたのです。神殿に入ることも許されない人たちだった。それを聞いた人々はですね、どう反応したか。18節、それを聞いた人たちは皆羊飼いの話したことに驚いたんです。なぜ驚いたんでしょう。しかもでも驚いただけだった。それはおそらく羊飼いたちの言葉だったからだと思います。自分たちが見下していて、あの人たちの言葉は信用できないと思っている人たちの言葉であったから、驚きはしたけれども、あ、そうなんだったらこの子のためにベッドを用意しようとか、お産をしてもう疲れ果てて本当に麦わらの上に寝ているマリアさんのために場所を用意しようとか、そういうふうな心は起こらなかったんです。驚きはしたけど、貧しい飼い場桶に置かれた緑子が自分の救い主とは信じることはできなかった。驚きはしたけど、そんなことがあるんだ、羊飼いたちがそんなことを聞くことがあるんだ。でもそれでピリオドになってしまう。しかしマリアはこれらのこと、これもレーマなんですけども、言葉という意味です。これらの言葉をすべて心に収めて思いを巡らしていたとあります。神の言葉を自分の心の中に大切に留め、それについて熟考していたと言います。ここにですね、神の言葉そのものに心を留める人と誰が語るかということによって判断する人の違いがある。もちろん私たちもですね、最初は偉い先生の話を聞きに行きたいと思いますよね。思います。誰が語るか、私たちの判断基準としてはもうすごく重要なことじゃないですか。何が語られているのかということよりも、誰が語っているのかということを私たちは重要視する傾向があると思います。しかしマリアはどうして神の言葉そのものに心を留めることができたんでしょうか。皆さんどう思いますか。マリアさんは馬小屋で子供を産みたかったでしょうか。私はそんなことはなかったと思います。やはりきれいなところで、それは一流のホテルじゃなくてもいいけど、一流の病院じゃなくてもいいけど、ある程度きれいなところで、整えられたところで、お産婆さんがいるところで産みたかったに違いない。どうしてイエス様は餌箱の上に置かれたんでしょうか。抱いていることができなかったからです。誰もそんな生まれたばかりの子供を雑菌だらけの餌箱の上に置きたいなんて思わないと思います。なぜ置いたのか、抱いていることができなかったからです。疲れ果てていたんです。マリアもヨセフも仕方なく置かざるを得ないような本当に苦しい 状況がそこにあったんだと私は思います。マリアもヨセフも子供が生まれたからといって本当に喜べる状況だったか、そうではなかった、そうではない。それがクリスマスのその世の出来事であったのです。しかしそこに世に捨てられた羊飼いたちがやってきて、この人がイスラエルの救い主、全人類の救い主なんだと御使いが語ったという言葉を聞いたときに、マリアはその言葉を本当に受け入れることができた。心の奥底にそうなんだ、自分がそれまで一番最初に天使ガブリエルにつけられ受胎を告知された時から、そしてエリサベスのところに行って喜びの賛歌を歌うことができたこと、その一つ一つのことを思い返しながら、そして今この苦しみの中で産んで抱き続けることもできなかったその自分の子供について羊飼いたちが語ってくれた。彼女の心の中に御使いたちが語った言葉が本当に根付いたのです。私たちはそのような自分の思い通りにならない人生の苦しみに置かれることがある。決して理想的とは言えないそういう状況の中に置かれたときに、聖霊が私たちを導いてくださって、誰が語るのかというところから、何が語られているのかというところに導かれていく。皆さんも多かれ少なかれそういうところを経験なさったんじゃないかと思うんです。前に大きな教会に行ってらっしゃった方もいると思います。有名な先生が語る集会に行ってらっしゃった方もいらっしゃるかもしれない。でもいろいろな人生の苦しみを通って神様の言葉に耳を傾けよう、何が語られているのかということに本当に心が向いていく、そのように私たちは導かれていくのであります。ここに、キリストのパンくずという手書き原稿をコピーして冊子にしたものがあります。これは、桜井真一という伝道者が書き残したものを、その集会、小さな集会だったそうですけれども、その集会に集っていた方がコピーして、本当にコピーです、閉じたものです。この桜井真一という人はあるキリスト教の団体の中で非常に若い時から力を認められてですね、将来を嘱望されていた人であったんですけれども、しかしその創設者の先生に誤解されて破門されて、そして全てを失って貧しい生活をしながら伝道を続け、そして脳血栓によって倒れて命を取り留めた後、また小さな集会を続けながらこの、キリストのパンくずという文章を書き続けたということであります。その中にこういう話が載せられています。これは彼が熊本にいた頃に軽風炎というハンセン病の患者の方々が、隔離されている施設を訪ねていた時のことであります。軽風炎の中で同じ畳の上に座って同じご飯をいただきながら彼は伝道したと言うんですね。そしてこういうことが書いてある。それから何度も彼らを訪ね、時には朝から夕まで同じ釜の飯を食べながらキリストにある交わりを持つことができた。霊なるキリストの目から見れば、彼らだけが哀れな姿をしているのではない。 私たちの真の姿もまたハンセン病のように崩れていて、どうしようもない姿として映し出されている。その間に何の違いもない。しかしキリストは海にただれたものに近づいて、もう離さないよと抱きしめ、新しい命を芽生えさせたものである。ある時、津田春子さんという歌人、歌を読む人ですね、歌人を訪ねると、彼女はまぶたが崩れて亡くなったので、腕の皮膚をまぶたとして移植する手術を受けたばかりであった。目に包帯をした彼女は私の手を握っていった。まぶたがなくなった時の眼球の痛みがどんなにつらいか経験しないとわからないでしょうね。でも今の私はこれほどまでのキリストの愛を知って、ハンセン病になったことを素直に感謝しています。私は福岡の資産家の家に生まれて、自分で言うのもなんですが、すごい美人だったんですよ。あのままで生きていたら、おそらく私は神を知ることも今の喜びもなかったと思います。しかし結婚の日取りが決まってから、ハンセン病であることが分かった。亡くなく ここに連れて来られた時は、本当に絶望と暗黒だけで、神と人を恨み続けたものです。そんな私にもキリストが近づいて不思議な愛を注いでくださった。聖書のあのキリストは今も生きていたんですよ。この系風炎の中にも。それからの私はすっかり変わってしまった。この肉体は醜く崩れていくけれど、キリストが私のうちに与えてくださった新しい生命体を私ははっきりと知覚できます。これほどまで奥深くて光と平安に満ちた感動がどこにあるでしょうか。ありがたいですね、桜井さん。私はある人たちのようにハンセン病が癒されることをもう求めません。私はもっと別のものを見つめています。コンピューターを買って印刷することもできないほど貧しかったんです。桜井先生、手書きで文章を書いて、それを印刷して集う人々に配りました。誰も知らないところで彼は伝道者としての生涯を閉じました。しかし彼が残したこの文章の中には、神様の愛と光が満ちています。私たちそれぞれさまざまな人生の苦難を通るでしょう。そしてその時に神様が与えてくださる言葉によって私たちは生かされるという、そういう経験をしていきます。そしてその時にその言葉を受けた私たちが、この羊飼いたちと同じように、またキリストの伝道者として、神の言葉の証人として使わされていくのです。人は私たちのことをどう思うか、それは分かりません。ある人たちは褒めるでしょう。ある人たちはけなすかもしれない。しかし神の言葉を聞いて、それに突き動かされていくときに、そこに神様の技が行われていくのであります。お祈りをしましょう。天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえます。私たち目に見える姿によって本当に価値あるものなのかどうなのかわからないまま、世の中の流れに流され、またついていったようなものでありました。しかしあなたは人生の苦難を通して私たちに、神の言葉に耳を傾ける、神の言葉を聞くと いうことを教えてくださいました。主イエス様、どうぞ私たちの心をさらに開いて、あなたの言葉を聞かせてください。あなたでなければ語ることのできない命の言葉を私たち一人一人のうちに聞かせ、私たちの中にあなたの光を満たしてくださいますようにお願いいたします。主イエス様、あなたの言葉を聞くときに私たちは癒され、あなたの言葉に動かされて、またあなたの言葉を告げるものと変わっていくでしょう。主よ、どうぞそのすべての中にあって、あなたご自身が私たちの主となり、お導きくださいますように、とうとうイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。